レッサー
島香織のシャンシャンチューズデイ。
皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。
ミュージシャンの島香織です。
よろしくシャンシャン、
お願いしまっこ。
はい、鍋大好きなんですよ。
あ、どうしたんですか。
もうね、はい、この季節、この寒い時ってずっと毎日鍋でもいいんですけども、うん、もうじき暖かくなってくると、うん、鍋が食べれなくなるなと思って悲しくなってきて。
別に年中やってもいいんじゃないですか。
あ、そうか、夏の暑い時に、う
ん、まあしゃぶしゃぶに変えればいいんじゃないですか。こうサラッサラッサラ
ッ。いやいや、そう言っても、うん、コンロで火炊くだけでも暑いからね。
暑がりだから。
そう、暑がりだから、もう今も本当は半袖になりたいぐらいですもん。本当
ちょっと寒いですよね、スタジオ。
嘘、今めっちゃ暑いと思ってますよ、
うん、マジで、
うん、もう半袖になりたい。
あの、いるんですよ、うん、そういう暑がりの人が、うん、ホテルのエアコン、
エアコンね、
うん、とにかく一番下までやる人、
冷やしたい人ね。
あ、
同じ同じ
私一番上までやりたいタイプ。
あ、もう勝負勝負もう連打勝負。
でもそれでおかげさまで助かることもありまして。
どういうこと。
まあ、ホテルの室で打ち合わせしましょうみたいな話になって、で帰ってくださる。暑くていられない
返したい時に暖房を上げてみたいな、
うん、このまま居座ってやろうかと思ったけど暑くていられねえわとか言って
そういうことで、しまこさんとお仕事で打ち合わせする時にその部屋の温度暑かったら帰れってことなんだ。
いやいや、私は一晩中その温度でやってるんで、
しまこさん的には自分の温度だけどってことなんですね、
うんうん、なんかね、うん、よくお仕事関係の方とも話するんだけど、ほうほう、自宅兼スタジオになってる方とかだと、うん、仕事終わった後も雑談とかして、ほうほう、こっちから帰ってもうそろそろとか言えないじゃないですか。
言えんね、
うんうん、それが嫌で外のスタジオでリハーサルした方がいいかなとかいう、うん、はいはいはい、そしたら自分のタイミングで帰れるじゃないですか、
うんうん、
なんかそういうのもあるんで、なんかそういう時にその温度管理的なもので自然にこう帰っていただけると、うん、ないいのかなみたいな。
そうですよね。それ居座る方もなかなか度胸ありますよね。相手の出してる、うん、その発信してることを感じなきゃいけないわけですからね。
分かんなくて、うん、こっちは楽しく話してるつもりでも、うん、向こうはそろそろと思っているのかなとか。
そうやね、
自分から切り出してあげた方がいいのかなっていうタイミングが分からない時結構あるんですよ。
もう基本的にね、コンプの場合打ち合わせに行っても、うん、長くいられないタイプなんですよね、うん、なんかね、申し訳ないなっていう気持ちばっかり、なんかこんな時間取ってしまったら悪いしなって、雑談あまりできずみたいな。
あ、難しいところ、なんかコーヒーのおかわりまでいただく時に、あ、うん、これで行きますからってした方がいいのか。
なんか前誰か言ってましたね、うん、その最後に昆布茶が出たら帰れってことだっていうの、これ誰でしたっけ。誰がいたんですか。トラヘイタさんでしたっけ。そうですよね、
なんか聞いたかも。
昆布茶が出たら帰れっていうメッセージなんだっていう、うん、
そ
う、
1杯目からだったら大丈夫。
そうそうそう、
もともと昆布茶を飲んで欲しかったってこと。
1杯目でいきなり帰れば辛いからね、うん、この温度で言うとですよ、うん、あのコンプレッサーさんマジシャンですからこう舞台立つんですけど、はい、まあ、しまこさんもステージ立ちますけど、はい、ステージって特別暑くないですか。
暑いですね、照明が当たったりしますからね。
ねえ、うん、それからその高さもあるから、うん、普通の室温よりも若干高めね、うん、あったかいの上に行くから。そう、あのこの間ね、白衣で寄席に出させていただいて、うん、まあ、寄席というか演芸会なんですけども、
はいはい、白衣師っていうのがあるの、う
ん、あるのよ。
あ、そうなんだ、うん、
そこで、うん、あの毎年、うん、三遊亭両楽師匠と2人で、うん、会をやってて、うん、今年で11回目ありがたいでしょ。もうその会場もね、うん、楽屋はものすごい冷えてるんですけども、うんうん、あの会場に行くと会場がすごい熱気で暑いっていうこのパターンでね、うん、そういうパターンもありますよ ね、
ね、うん、あ、白衣ってあの割と君寄りの。
そうそうそう、
あ、行ったことある行ったことある。今思い出した。
もうそこね、演芸会終わった後に、うん、その打ち上げの席っていうのは毎年準備していただいてて、うん、もう今年もね、美味しいお寿司屋さんに連れて行っていただいて、それね、お寿司屋さんなんですけど鍋もあって、うん、で、お、そう、鍋大好きなんですよ。
鍋つながりました。
でね、今回ね、はい、あのあんこう鍋だったんですよ。だから横の社長さんとかスタッフさんたちが
すごいおもてなし
やってくれるんですけども、いや、あんこう鍋の作り方ってこう皆さんいろいろこだわりがあるんですけども、その社長さんはあん肝は最後に入れたいんだと。
お、なんで。
ある程度煮詰まってからあん肝入れたら、全部溶けることなく 美味しく食べれるんだよっていう、まあ、逆にあん肝溶かしたい方もね、
溶かされたあの汁が美味しいんじゃないの
ね。そんな気もしますけど、その社長さんはそうおっしゃって一生懸命作っていただいて、みんな酒飲んでずいぶんこう酔っ払ってきて、でみんなほら男性ばかりだからあまりよそったりしないんですよね。だからもう自分でよそっちゃえと思って、よそいますって言ってガッとコンプも酔っ払ってるんですけど、よそってあんこ鍋食べてて、でふと気づいたんですよ、周りの方が、あれあん肝ないなって。で私ポンポン酔ってましたからね、自分の皿スーッと開けてみたら、あん肝5つぐらい入ってる。本当ごめんなさいみたいな。
戻した？
え、戻せんわ、戻そうかな、戻しましょうかって言いそうになったけど、ちょっと小心者なコンプは白菜でこう隠して、いや誰か食べたんですかねみたいなこと言って、ちょっとね、
コンプちゃんイメージ
本当ごめん、申し訳ないことしたなと思ってね、
僕のとこに入ってますよ、それができ
なかったコンプさんなんですけどもね。曲そろそろ行きたいと思います。
あん肝の歌ですか？
あん肝の歌ってあるんかな。、トラエータさんがチョイスいただきました、まあ3月ですから、春といえば春ですからね、
わーい春みたいな感じの歌ですか？
どんな曲でしょうかね、コンプよくわかんないです。柏原芳恵さんで春なのに。柏原芳恵さんで春なのにお聞きいただきました。
切ない系でしたね。さっきもねこれちょっとトラヘタさんの話してたんですけども、ほうほうほう、でもこれ恋愛の失恋の話でしょって言ったけど、いやでもそうとはいえ歌だし、あの春全般のあの切なさを表してんじゃないのって話をしててね、
ほう、
じゃあ私の歌かなみたいな。
私の何があったんですか？春なのに。
でも分かるんで、この間も言ってたじゃないですか、みゆきさん、
みゆきさん、
中島みゆきさんは、
みゆきさんだけ言うたら友達いっぱい思い出した。そんな人おるわ友達に。
さあほら、女心に寄り添う、無理に元気出そうって言うんじゃなくて、私の心を歌ってくれてるわっていうのがね、なんかそれ分かる気するわ。
そうか、失恋した時とかに、あの元気な歌は聴きたくないというやつね。
なんか、暗い部屋で聴きたいな、これ
春なのに。
春なのに、
そういう心境なんですね。何があったか一言だけお願いできませんか？
わからないのよ。
わからん言われたらわからんな。必ず原因があるはずでしょ、
ね、なんか春なのになぜなのこの気持ちは。あれに近いんじゃないかな。
何急にひらめいたんか。何やそれ。
アーティスティックに言うと、ウェディング前の、あの花嫁、
マレッジブルーとかいうやつ。
そう、春のあのね、華やかさを迎える前なのに、なんでこんな切ないんだろうっていうの、ちょっと近いかもしれない。
近いかそれ。
あ、違います。
わかんない、全然わかんない。だってマレッジブルーっていうと、結婚するときに、その今まで暮らしてきた両親とか、家から離れなきゃいけないとか、そういう中一つあるでしょ。
そんなんじゃないんですよあなた。あ、違うの？女心分かっちゃいませんね。
ごめんなさい、43年間生きてきて本当に分かってませんでした。教えてください、
そのね、ご両親とかとお別れするのももちろん寂しいけども、あ、本当にいいのかしらっていう気持ちってやっぱどっかにあるんですよ。
どういうこと、どういうこと、どういうこと。女心分からんだ、
本当にこの人でいいのかしら、
そっちなんですか。そういう、で結婚する時ってこの人だって思っていくんじゃなかったんですか。
本当にいいのかな、今ここで決めちゃっていいのかなとか、
そういう不安とか新しい生活への不安みたいなものはやっぱりわからないことだから出てくるよね。
理由問われてもわからない不安ってあるんですよ。なんか力が出ないけどその理由がわからないみたいな。
あのね、ごめんなさいね、女心は全然わからないですけども、コンプレッサーさんはサラリーマンを17年間やってて、プロマジシャンになったわけですけども、やっぱりなったばかりの頃、なんかわからんけど不安っていうのがものすごいよくあったんですよ。
ああそうなんだ。
あった。車とか運転しながらなんかね、急にね、心臓のあたりがキューンとしてきたりとか、夜寝る時に横に子供たちがいて、その顔を見たらキューンとしたりとか、あの感じか。
それは本当の不安なんですよ。
そうか、一生懸命語ったけど一言で終わってしまった。
それでも分かります、それは本当の不安です、これから頑張んなきゃ、自分の手にかかってるみたいなところ。
そうかそうか。
女には女特有の、この波があるわけよ、バロメーターが。
バロメーターが。
もうどうにもならないこうメカニズム。
これ本当にリスナーの方、女性の方共感していいですか？
分かると思う。
分かるんだ。
分かると思う。
分かるんだ。
割とあの年齢問わず。 分かってくださると思いますよ。
動物的なみたいなことなんですか。
二十歳以降の、うん、だから女性をいたわってほしいんですよ。
そこに持ってくそこに持ってくか。
なんでそんな不機嫌なのっていう時も、うん、自分ではどうしようもできないけどなぜかそうなってしまう時ってやっぱりあることをご理解いただきたい。いやいや
それはね女性、うん、女心って言われてしまうと、うん、もう何も僕も言えなくなりますけど、うん、男性でもやっぱりそういう方もいらっしゃるじゃないですか、うん、でその漠然とした不安っていうのが、うん、そのサラリーマン辞めた時にすごくあって、うん、考えたんですよ、うん、これやっぱりキューンとモヤっとして、うんそのままにしといたら辛いだけだなと思って、うん、じゃあなんでモヤっとしてるのかっていうのを考えてみようと思って紙にいっぱい書き出してみたんですよ、
う
ん、そしたらね、うん、その仕事のこともあれば、うん、もう本当に具体的な細かいところまでいっぱい出てくるわけですよ、うん、ああじゃあこれを塗りつぶせばいいんだなと思って一個ずつ塗りつぶそうと思ったんですよ、うん、そしたらなんとなくそのことをやろうという意識があるから、うん、漠然とした不安を感じてる余裕がないというか あまり感じなくなってきたなというのは思いますよね。
思い切って突き詰めるみたいな。そこにな
んかねその一番嫌じゃないですか。なんか原因わかんないのに悲しいとか不安だなっていうの、うん、島子さんもちょっとあるんじゃないですか、まあ、なんか本当は
私は今この道を歩いてて、うん、それしかないから、うん表現が難しくてどう説明すればいいかって最近ずっと考えてたんですけど、うん、この間信長のドラマやってたのをちょっとちらっと見てほうほうあこれに近いのかなと思ったのが、うん、この本能寺の変で、うん、もうボーって炎が来てる、うん、炎が来ててこの炎に焼き殺せられるくらいなら、うん、自分で命を絶とうっていう今その瀬戸際みたいな。
ちょっと待ってよ話重すぎるやろこれ。曲言っていいですか。曲びっくりするわ僕ねこの歌すごいいいなと思ってて、はいあのスピッツさんの曲なんですけど、はいはい、楓っていう曲これいくないですか。これ
ね、うん、よく今 CM で聞いて女の子が、うんアカペラで歌ってるんですよ。それが夜 の、うん、あの星を見上げながら息白いどっか遠くに離れてる相手の男の人が出てきて、うん、会いたいみたいなのが出てきて、うん、もう切ないなと思ってそれにアカペラであこんなシンプルで伝わるんだなっていう歌がっていうのをキュンと感じた時、
やっぱりシンガーソングライターなんですね。ちゃんと CM を見て感じた瞬間になんでそういう気持ちになるかっていうところまで細かく分析してんだ。
なんかやっぱ悔しいんすよね。
あ悔しい感情、
あこう来たかみたいな、うん、この映像にこれは歌ハマったらやっぱ来るよねみたいな。
やっぱミュージシャンはミュージシャンの感覚で物事を捉えてるんすね。
だからね CM 見ても切ないわけですよ。
そっか辛いなまあまあ曲聴いていただきましょう、はい、スピッツ楓でコンプレッサー
島香織のシャンシャンジューシー。
さあエンディングのお時間でございます、
はい、まあ、いろいろ話しましたけども、はあ、あのそれくらいに命をかけてやってるっていう、うん、一生懸命やってるってことなので、うん、あのご心配なく。
まあそうね、はい、島香織大丈夫かっていうのがネットでこういろいろ出てくるんじゃないかなっていう感じも、
ま
あ、
炎上するぐらいになるまで頑張ります
でもその突き詰めるって大事だと思いますよ、はい、自分と向き合うとか突き詰めるとか ねやっぱりコンプも芸人として生きてると、うん、どうしても相手が自分になってきますもんね。
結局自分との戦いですからね。
そうなんですよね、うん、そういう意味では、まあ、オリンピックも終わりましたけど、ある意味ではシンガーソングライターもマジシャンもアスリートなところがあるんじゃないかなと、
う
ん
ね、4年に一度というものはないけれども、
う
ん
そうね
ね、常に戦ってるものはありますね。
そしてねその結果がさ、うん、スポーツ選手のようにはっきりしてないだけにね、うん、
確かにね
金メダルとか何秒とか言われるとね
引退もないし。
そうや
ね自分が終わりと思ったら終わりかもしれないですけども
。そうだもう決して終わらせてなるものかという気持ちで、う
んはい
ね、大きな夢を追いかけて頑張りましょうよね。
頑張りましょう、
はい
はい、そんなあなたからの頑張ってるエピソードもお待ちしております、はい、郵便番号 930-8567 FM 富山シャンシャンチューズ電係まで、はい、そして FM 富山のホームページからも募集しております。
はいじゃあ締めますか。
はい午後からもシャンシャンで頑張ろうね。
お相手はマディシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週
バイバイ。